再開いたします。次に古川七郎議員の質問を許します。6番古川七郎議員。
通告通り質問させていただきます。私ですね、昨日おとつい朝起きる1分前、素晴らしいこの世の5年間の一番いい夢見た。これはこうと質問違うかもしれないけど、一番いい夢見た。それはですね、村長がここで OK 出してくれた。私 の、 あれの答弁に OK って出してくれた。はあ、これはいい夢見たなと思って、それで目を、6時29分に目覚めました。こんな4年間、5年間で一番いい夢見たんです。どうか今日も一番その私の夢にかなう回答をお願いしたいと、このように思います。質問させていただきます。1番、これは今回は3回目になりますからね。外部監査並び自主財源の使い道について。2番、弥彦村に国道を作る気持ちがあるのか。作るならどのように行動をし実行するのか、お聞きしたいと思います。丸1について再度質問させていただきます。これは3月6月、今回3回質問するんです。競輪事情において再度私がなぜ昨年の、昨年から本年の6月議会に続いて今回もするのか。昨年度も競輪事業の利益が8億5000万円も出ました。財政的に最も貢献したのは競輪事業です。本年も昨年以上に利益が出ると予想されます。おそらく間違いなく出るでしょう。弥彦村は以前より180度変わったのです。村の一般財源の 20% も占める市町村は新潟県でもないと。ないはずです。全国市町村でもほとんどないと私は思います。そこで私は関東南関東の15の競輪場に電話をさせていただき、監査がどのようにされているか調査をさせていただきました。ほとんどの市が15万とか、あるいは多いところは40万の市でした。それぞれの市は独立した監査局部署があります。3人とか6人あるいは外部監査も加わり監査をしています。なおかつ監査をした後で、監査をした後において特別外部監査を行う市が相当あります。弥彦村において通常監査は社員、議員1人、検視者1人の2人の監査員で行います。 弥彦村は人口8000にも満たない村です。ので、2人で行うのは当然のことと思います。小林前村長の時に、東京の公認会計士の事務所が特別外部監査を行った。しかし、監査の結果をすべて公表できなかった。その反省を踏まえて、通常の監査と特別監査を行い、ダブルチェックを行う必要があります。15競輪場の中で多くがダブル監査を行っております。なぜ弥彦村はやらないのか。その理由をお伺いします。私は定期的に外部監査を行う決断をすべきだと思います。6月議会において、競輪事業の利益の半分を炭素化、SDGs 社会の実現のために使うべしと、自主財源の使い道について再度質問を提案をいたします。6月議会において、競輪事業の半分を例として、脱炭素 SDGs 社会の実現のために使うべしと提案をいたしました。その一つとして、弥彦競輪、それから弥彦神社、すべてを太陽発火源で賄うべきと思いますが、いかがですか。これは弥彦村の素晴らしい宣伝になります。これを実現してやったら素晴らしい宣伝になると思います。佐渡市は環境省の脱酸素先行地域に選定していただいて、太陽光発電導入など、総事業費の76億円に対して、50億円が国から補助されることになっています。現在も11億円はもう入金、国から補助されたそうです。弥彦村も国の補助金を大に利用して、積極的に太陽光発電を行うべきと思います。それから、競輪事業の利益のすべての詳細を公表すべきであり、三条市はふるさと納税すべてを公表しております。ここにいらっしゃる三条、燕市会議員もいらっしゃいますか。燕もやってますよね。私は書類全部いただきました。ふるさと納税と競輪事業も同じ考えだと私は思います。以上、まず1点は競輪事業の外部監査について、村長の見解を今一度お伺いいたします。それと、競輪事業の利益のと国の補助金と変容して太陽発電に積極的に行う考えがあるのか、お伺いいたします。2番目、県道吉田、弥彦線を国道に昇格し、国道289号線を延伸すること、トンネル天越山中湖を通して国道のぞみの402号、こののぞみ海岸線につなぐことは、柏崎の原発の大事故の際に避難経路としても、村民の出雲荷物を回ることにつながります。当時間の避難経路としても大変重要です。国道を弥彦村に通すことは、多くの先輩議員の方々、村民の願いでもありました。特に大先輩である荒井議員のお父さん、 人一倍熱心に国道289号線の弥彦村の延伸に尽力されておりました。前小林村長も全力で289号線の弥彦村の延伸を働きかけておられました。その甲斐あって延伸の見通しも見えてきました。国道のない村は弥彦村だけです。国道が敷かれると弥彦村180度どころじゃないです。360度私は変わると確信をしております。弥彦村は将来にとってかけがのないことになる、ないかけのない、ないことになります。大きく未来が開けることになります。去る7月9日国道289バイパス仮称石上大橋下流橋と建設部促進規制同盟会総決起大会において5市町村の市町村長議長議員をはじめ多くの参加者約400名そしてその地元の国会議員参加して決起大会が行われました。3年後に289号80里5位区間が開通するが参議院議員の佐藤信明先生の講演に国道を作るのは何年もかかるから今から行動しなさいと言ってくれました。私はこの言葉は弥彦村に向けて応援している言葉だと本当に私は心から喜んで帰ってきました。次は弥彦村ですよとは言わなかったが私は弥彦村と遠回しに言っていると思います。そこで村長はこのどのようなお考えであるかお伺いします。将来弥彦村のために今すぐ行動を起こすべきだと思います。まだ起こす時期であって全部揃っている行動を起こすのにこんなチャンスは二度とないのではと私は思っております。ぜひとも村長には289号線の弥彦村の延伸積極的に行動してほしいと私が願っています。今行動しなかったらおそらく10年ぐらいは弥彦村はまた何にもならないと思って怒られもしないけど進歩のない村になると私は思ってそのように感じております。どうか村長も、そのようによろしくお願いします。ご答弁をよろしくお願いします。それと合わせて私の言っていることは他の人は誰も答えることができません。村長しか答えることができない問題ですから、村長の言葉ではっきりと答弁をしてもらいたい。やるのかやらないのか、やるならこうする、どうぞよろしくお願いいたします。以上です。
答弁を求めます。村長。
それでは古川議員のご質問にお答えいたします。一つ目のご質問、外部監査および自主財源の使い道についてですけれども、以前3月6月それぞれの定例会の際にもお答えいたしましたが、弥彦村外部監査契約に基づく監査に関する条例第2条第2項にも規定されているとおり、議会が個別外部監査を行うことが必要との判断をされれば、適切な時期に適切に行うことがふさわしいとの考えに変わりはございません。また、議員がおっしゃっておりました、競輪事業の収益のすべての明細書は、決算書において公表されており、ふるさと納税においても公表されております。自主財源の使い道については、国が定めた自転車競技法第22条収益の使途に基づき、まずは競輪事業において、 開催施設の修繕等運営上必要な経費、競輪基金の積み立て、そして公共施設の修理修繕中超長寿命化、子育て支援、高齢者福祉、文化活動、スポーツ支援、等の弥彦村が取り組んでいる事業に関連した基金化、災害等の不測の事態に備えた基金への積み立て、一般会計への繰り出し金というように、収益の中で適切に調整を行いながら、堅実な財源の確保を行っているところであります。国の補助金を活用して、再生可能エネルギー設備の導入促進、脱炭素社会の実現のためには、太陽光発電もその多々あるメニューの一つだと把握しておりますし、脱炭素社会実現に向けての取り組みを推進していく必要があることを認識しております。続いて国道に関する件ですけれども、国道289号線は昭和45年に国道として認定され、新潟市を起点として福島県いわき市に至る総延長304キロメートルの太平洋と日本海を結ぶ主要幹線道路であります。このうち三条市から福島県只見市に至る県境部分が80里越えであり、実際の距離は8里しかないのに、あまりの厳しい山道ゆえ、1里が10里にも感じることから、80里越えと呼ばれる交通の難所で、いまだ交通不能となっている中、令和3年4月に、国土交通省北陸地方整備局は、今後5カ年程度での全線開通を目指すと目標を定め、早期開通に向けて道路建設に着手しております。なお、国道289号線道路改良の早期実現を目指して、昭和45年に設立されたのが、国道289号線建設規制同盟会であり、現在は弥彦村を含む新潟県内4市村、福島県内10市町村が加盟し、国道289号線に関して国に要望を行っております。国道289号線建設規制同盟会における弥彦村の要望は、国道としての機能充実を図るため、燕市からの路線を弥彦村長岡市経由で国道402号まで延伸し、新潟へ結ぶ路線に変更することを示し、村内に国道建設を要望しております。先日、規制同盟会の会長であります参議院議員佐藤信明先生にも、直接村内への延伸及び国道402号線との連結についての要望を再度お伝えしてまいりました。また、私の公約である35の約束では、県道、国道の新たな放線ルートの設定、見直し、並びに、沿線建設等未来の新たな町の地図作りの検討にしっかりと着手しますと表明しており、国道289号線の村内延伸及び国道402号線との連結は、一本の国道でつながれた福島県及び太平洋側との広域的な道路ネットワークが構築され、弥彦村にとって産業、経済、文化、観光、防災等の新たな効果が期待されます。今後につきましては、国、県、三条市、燕市、長岡市、その他関係各所の皆様と情報共有しながら協議を行い、連携して国道289号線の村内延伸及び国道402号線との連結について事業化できるように引き続き要望していく方針です。以上です。
古川議員。
結局、村長は自分の決断が私にしていたらできない、そういう結論しか私は受けておりません。これは議会が出して言うんじゃなくて、村長がこうやるって言わん限りはダメなんですよ。議会で言ったからやりましょうなんて、そんな組長なんかおかしい。俺の人は部長っていうのは会社であれば社長ですよ。我々取締役ですよ。その組長が誰かにお任せして、それお任せするから、俺そうしたらやる。こんな組長はおかしいと思いませんか。あなたが決断すればこのすぐできる。何にもお金もそんなかからないでしょ。なぜこれやるかというと、 私はここ全部これ全部調べました。あなたのところもこれ言ってると思いますけど、大体大きなところは大体ね、まあ津波さん、津波さんいるかわからないけど、監査局っていうのがあるんですよ。監査局、部署があるんですよ。そこでやるんですよ。ということは、その、人口率違うと思うけど、何組か分かれてやるわけです。そうすると、ぐるぐるぐる回ってやるから、同じところをずっとやるしことはない、いやないですよ。屋敷村は全部これ同じことでやってるんですよ。信用するのは当たり前のことなんですよ。疑うってことじゃなくて、仕組みとしてやらない限りは、絶対これはダメです。仕組みとして。そう言うと、あのある人は、小林村長の時もやれって言うと、やったらいいですよ。やってくださいよ。だから私は小林村長の時も去年9月、12月とこう同じこと言ってるんですよ。私回答来てましたよ。あなたが何にも回答がないの。今一度お返しします。あなたが決断しなければダメですよ。なんで村会議員の同意や、議員の同意でやるなんて、そんな無責任な 組長は私はちょっとおかしい。あなた決断してください。お願いします。回答お願いします。
村長。
繰り返しの答弁になりますけれども、弥彦村外部監査契約に基づく監査に関する条例第2条第2項にも規定されているとおり、議会が個別外部監査を行うことが必要との判断をされれば、適切な時期に適切に行うことがふさわしいとの考えに変わりはないと申し上げております。以上です。
古川議員。
その判断があなたとして私は全然変わらない。村長として自分で決断しなきゃいけないと、こういう問題は。普段 あのこの人たちのやってる、ね、あれとは違うんですよ。あなたが決断しないと誰がやるんですか。そのために私全部これ調べましたよ、これ、ね、そのために。他はそれと外部監査も入ってる人もありますよ、何人。今考えたら6件か7件ありますよ。これやっててもまだ外部監査やるんでね。それをやらないってことは、あなたはそれ、俺は次もそうやって、まだ俺、これは余裕まで私質問させてもらいます。なんで我々がそういったあなたのところに行ってこういう職員なんて言わなきゃいけない。そのためには村長とか立場がいるんですよ。それまずやる。そしてこれはちょっとまた時間なくこれなんだけど、このエネルギー問題はですね、一番の問題は弥彦競輪場と、いいですか、弥彦競輪場と弥彦神社、これ全部脱炭素化で電気を賄ってると宣伝したら、ものすごい弥彦村の宣伝になりますよ。そういうことを考えてくださいよ。したい人は、ああ、弥彦村すごいなってなりますよ。だから私はそういうことで今こう言ってるわけ。その点はいかがですか。はい、回答お願いします。
いいですか。村長。
繰り返しの答弁でございますけれども、国が定めた自転車競技法に基づいて収益の管理は競輪場については行っております。それから弥彦神社に太陽光発電とおっしゃいましたけれども、それは弥彦神社に対してご提案されたらいかがでございましょうか。以上であります。
古川議員、
はい、
古川議員の一般質問では同じ質問が繰り返されております。で、村長は一応回答しておりますので、同じ答弁しか得られておりません。質問時間が限られておりますので、他の方質問されるか、もう少し簡明に伺うか、そのようにしていただきたいと思います。
この問題をお返します。さっき言ったとこれ、7月9日合市町村は全部、町あるいは議長さん、それで議員さん、そして一般の方と集まって、これ確か佐藤義信先生がそういうふうに言ってくれました。私はその言葉を聞いてウキウキして帰ってきました。ああ、これ弥彦村のこと言ってくれたなと思って、そしてこれもこれ載ってます。これこれ議長さんが言ってるとはずです。東京へ8月これ6日だから、6日かな、その前の週かしら、280億円の建設同盟総会ということで載ってるんですけど、4番目読みます。 国道を通しての機能充実を図るため、燕市からの路線を八子村、長岡市経由で国道402号まで延伸して新潟市県に結ぶ。ここまで言葉が出るには相当先輩が努力してるんですよ。私もそこそこで聞いていますけど、だからこれはあなたがやるって言えばこれできるんですよ。やるっていうことは、言いたいことは、あなたがみんなという地域の方も応援してもらって、早期期待会やって、それを運動しなかぎりはできません。あなたが旗を上げなかぎりはできませんよ。そうすると、八子村、本当に380度変わると思ってるんですよ。だから、その辺をもう一度、あなたやるのかやらないのか、行動を起こすのか、実行するのか、お願いします。
先ほどもご説明させていただいたかと思いますけれども、その規制同盟会には私も出席しておりますし、同盟会の会長であります参議院議員の佐藤信明先生にも直接お願いをしたわけです。道路は国が作るもの、村はもちろん要望はしますし、県と国をそれぞれお願いをしながらということになる、なりますので、先ほどの答弁と同じであります。以上です。
古川議員、
これお金はですね、私調べた限り国が出るんじゃないんですよ。県から出るそうです。この国道は県から、だから県会議員も交えてこれ一緒になって戦わなければダメですよ。あるいは知事も合わせて、国国道の色のレベルは違うんで、この場合は県のお金から出るそうです。もちろん国の先生、佐藤先生とかいろんな国会議員の方から応援してもらわなきゃいけないんですけど、それも合わせて私で提案したいんですが、いかがでしょうか。
はい、議員のご意見承知しております。はい、
古川議員。
笑います。なぜ私こういうこと言うと、あるあなたは今集落を回っておりますよね。お話しさんでいろいろ意見を聞いていると思います。ある集落でそういう質問したら何ら回答来なかったというように私は伺っているんですよ。あなたのそのやるっていう回答がなかった、そういうのを私は伺っているんですよ。これはおかしいと思って、なおかつこれで今私質問させてもらっているんですよ。だから あなたは全然やる気というか、そういう気持ちがないんだなと私は思っている。そういう人からそう聞いてるから、私はなおかつこうやって質問させてもらって、これは今すぐじゃなくて3年先なり5年先、ひたしたら10年先になるかもしれないけど、今は行動を起こさないとこれは道筋は開けないということですよ。開いた数に焼き込むのは本当に私変わると思いますよ。どうか皆さん、今小屋さんがあなたの村長に村長じゃなくてあなたのその力で行動を起こしてもらって、あなたは今その非常に大きな役目に背負っていると思うので、一つお願いします。そのようにお願いし、特にお願いしたいんですよ。だから行動を起こしてください、実行してください。言い訳は私に聞きたくありません。それだけテイク お願いしたいと思います。もう一回聞いてください、行動を起こすということを言ってください。
古川議員、先ほどから同じことを聞いておられまして、村長も事業化について取り組んでいくという答弁されておりますので、まだ他に何か聞く必要はございますでしょうか。
まずある、まあ、そうだけど、だからいいですか、私はそういう集会に行ったときに村長の答弁がそういうことはなかったんですよ。なかった、そういう答弁してくれなかったんだから、私も雪まとこうやって応援するということなんですよ。
村長、
それはどちらの集落のお話でありましょうか。すべて私は同じトーンで説明をしておりますので、以上であります。はい。
他に差し質問ございませんか。
はい。 まあ、これで終わりますけど、とにかく、村長の決断することと、皆さんに聞いてやることと違うということを、あなたが今日分かってもらいたいの、私は。それだけお願いして、私の、質問終わります、これで。はい、お願いします。
傍聴者の方にお願いがあります。ちょっと主語がこちらに伝わってきますので、お控え願いたいと思います。それでは次に足立博之議員の質問を許します。1番足立博之議員。
それでは通告に従いまして、2点質問させていただきます。1つ目はスクールバスのバス環境安全対策についてお聞きします。弥彦燕広域循環バスのバス停も兼ねている場所もあると思いますが、現在バス停待合所の老朽化が激しいところや立地的に危険性を感じるところが見受けられます。村内にあるスクールバスのバス停及び待合所の土地と建物の所有は村なのか各地区なのか、責任者は決まっているのか、その維持管理の現状を村は把握されているのかをお聞かせください。バス停の待合環境や安全対策は全国的な課題でもあり、早急に対策すべき問題であると考えます。2つ目は子ども未来室についてお聞きします。村長公約の一つである子ども未来室を今年度早速新設されました。以前定例議会でも総合的な視点で積極的町内横断的に取り組まれるとのことでした。現在の活動内容や今後の予定など進捗状況を具体的にお聞かせください。以上2点をお聞きします。
答弁を求めます。村長。
それでは足立議員のご質問にお答えいたします。まず最初のスクールバス停の関係でありますけれども、現在村には児童バス停が25箇所、広域循環バス弥彦号のバス停と兼ねているものを含めると30箇所ございます。土地の所有者は村有地の箇所もありますし、民有地の箇所もあります。建物の所有は村となっております。日常の維持管理清掃等は各集落にて行ってもらっております。日常の維持管理の中で必要な修繕が生じた場合は村で修理しているところであります。児童バス停の老朽化に関するご指摘については、私が7月から行っている各区長及び地区役員との意見交換会の際にもいくつか要望をいただいているところであり、児童バス停の更新は避けて通ることのできない問題があるというふうに認識をいたしました。今後はバス停の老朽化の状況、使用頻度、それから将来の利用予測を総合的に判断し、順次更新していきたいと考えており、今定例会に提案いたしました補正予算にまずは2箇所分の更新費用を計上させていただきました。なお更新にあたっては地元の区長さんと相談しつつ安全面を最大限考慮してまいりますので、よろしくお願いをいたします。次のご質問の子ども未来室の活動状況についてですが、子ども未来室は子ども子育てに関する施策を総合的 町内横断的に取り組むことを目的に令和5年4月に設置いたしました。総務部長室長にあて、健康推進課長室長補佐に、子ども子育てを担当、精通しているものをそれぞれ兼務ではありますが、室員として組織をしたところであります。4月24日に第1回業務会議を開催し、ほぼ毎月1回のペースで業務会議を開催しております。会議においては、まず各課で取り組んでいる子育て関連業務の洗い出しを行い、次いで県内各市町村の子育て関連事業の実施状況、県外自治体の特徴的な事業の調査などを行っております。その中で村で取り組むべき事業の抽出を行い、結婚から出産、そして18歳になるまでの間、どのような支援があったらよいか意見を出し合ったところであります。その結果、まずは結婚と妊娠期における新たな事業について、今定例会の補正予算に計上することといたしました。いずれの事業も弥彦村として初めて取り組む事業であり、遅くとも12月には開始できるものというふうに思っております。今後は次の段階、出産、産後、保育園から大学進学準備の段階でどのように支援を行ったら方がいいのか、引き続き子ども未来室にて検討を行う予定としております。その中で実施できるものは令和6年度当初予算に計上し、実施していきたいと考えております。いずれにいたしましても、今後も子どもの未来のため必要な投資は積極的に行ってまいります。人口減少対策のうち、住宅整備事業についても取り組むこととしております。村営住宅のリノベーションや新築、民間の力を活用した宅地開発、空き家対策事業等、子ども未来室と同様、町内横断的なチームを編成し、動き出していくことといたしております。住宅整備事業に関しても、子ども子育てを中心に添え、積極的に推進していきますので、今後とも理解とご支援をお願い申し上げます。以上であります。
足立議員。
今回、児童バス停の環境と安全確認について質問した経緯は、村民からある児童バス停の小屋が、ものすごくひどく傷んでいる、誰も使用していない、ぜひ一度見に来てほしいという連絡をいただきました。最初はバス停の、バス停と小屋を見に行き、日を改めて、実際子どもたちがバスを待っている状態から乗車するまでの姿を見てきました。現実的にはバス停はかなり老朽化していて、さらに立地も道路より奥まった場所のため、近くの道路脇の民家ガレージを現在は使用させていただいている状態でした。ただ問題なのは、その今お借りして利用している場所なんですが、車の往来が見えづらくて、かなり危険性を私自身感じました。そこで一緒に子どもたちを見ていた父兄の方のお話を聞いた結果、この件は以前から役場の方に何度かお話をしている、何とか何度も別な人を通じて話をしているんだが、全然進んでいないということでした。で、私自身村内すべてのさっき村長がおっしゃられた児童バス停を全部が確認したわけではないんですけれども、こういった安全面を考えたときに、それも私が議員になる以前から2年、具体的には私もその時には一緒になっていないわけですけれども、2年前から実際役場の方に話をしていても全然改善が見られなかったということが分かったので、今回質問させていただいたことが理由です。そこでちょっと再度質問したいんですけれども、安全対策の要望は当然のことですが、村に対してさまざまな要望、 陳情があると思います。そういった場合どのような内容であれば受け付けた人からどの部署を誰がそれを判断しどう対応するのか、その要望や陳情はすべて村長まで報告するのか、もしくはこういった場合では課長の判断で処理をするというような要望や陳情に対する対応マニュアルといいますか、民間でいうと手順書みたいな新人の職員が受け付けてそれをどういう形で次に伝えていくかというようなものが今現在役場の中であるかどうかちょっとお聞きしたいんですが、お願いします。
総務部長、今ほどのご質問の要望に対する対応マニュアル的な手順書というのは今役場にはございません。
今部長さんからお話があったそういうものがない中で運用がうまく回っているんであれば特に問題はないと思います。ただここで私がこういうことを言ったというのは先ほど申し上げたように2年も前からそういう要望が出ていることに対して何も行動がされなかったということを私はちょっと危惧しています。で、先ほど村長からは、管理は地区の方で、されているやっているということだったんですが、自動バス停の安全確認は村としても常時把握してするべきことであり、定期的に、先ほどおっしゃったように各区長さんや責任者と今村長がいろいろ懇談会相談会を開いて情報収集しているということですけれども、責任者だけでなく直接運転されている方からも常日頃何か問題がないか、こういったことがなかったかなどを普段から聞き取りをし、それを記録に残していくことを私は進めます。実際新聞やテレビで見られることなんですが、何か事故トラブルが起こってしまってから原因の追及に始まって是正策、最後に再発防止策発表で謝罪するようなケースがよく見受けられます。子どもたち村民に危険が及ばない安全対策を事前に講じ、事故トラブルが発生しないような仕組みを作ることが本来行政のあるべき姿だと思います。安全対策は早急に逐次対応していただきたくお願いし、要望いたします。次に子ども未来数の活動状況について村長からご説明いただきました。町内横断的にさまざまな部署で積極的に取り組まれていることをお聞きし、まずは安心いたしました。ぜひ次年度以降は弥彦村独自本間村長ならではの取り組みをお聞きしたいと楽しみにしています。最後になりますが、村民から弥彦村の今後の進むべき方向、中長期的な考えはということをよく聞かれます。その際、私は本間村長が掲げた35の公約約束がすべてだと思っております。私ども議員はその検証を行っていきますので、何卒よろしくお願いいたします。要望申し上げ、私の質問は終わりとさせていただきます。ありがとうございました。
それで足立議員の質問を終わります。以上をもちまして本日の議事日程はすべて終了いたしました。次回は9月20日月曜午前10時から再開いたします。本日はこれにて散会いたします。ご苦労様でした。